ご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ、上田市観光シティプロモーション課の宮下です。この番組では上田市のイベント情報や上田の魅力をゲストを交えながらお伝えしていきます。リニューアルしたファンサイト上田アップもぜひチェックしてくださいね。さあ今月も始まりました上田大好き、番組を一緒に進めていただくのは晴れラジパーソナリティの与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月ということで、
うん、
なんかあったかかったり寒かったりで
ねえ、なんかもうよく本当三寒四温とはよく言ったもんだなっていう感じですよ ね、
ね、2月の3日の日ですかね、
はい、
あの別所の節分に
行ってこられたんですか、
はい、これちょっとお仕事でもあって行ってきたんですけれども、うん、初めてちょっと行きまして、当日非常に天気が良くてですね、ポカポカだったんですが、ちょっとこれ気づいたことが2つありましてですね。
おやおやおやおや。
1つはですね、
うん、
あの北向き観音
は、
はい、日が出てても割と寒いっていうですね。道中ちょっと油断してると、あの節分のところちょっと寒いので、これはあったかくしていった方がいいんじゃないかっていうところをですね学びを得ました。
気がついた。行ってみてね、初めて分かるって時ありますよ ね、はい、ね。
そしてもう1つ、
はい、
これがですね、あの割と後ろの方にいても、うん、こう豆を投げてくれるっていうことですね。
お、取れた。
これあの豆と、こうカラーボールみたいなのを投げてて、はい、カラーボール取れました。
あ、本当に。
一番後ろにいたんですけど、すごい投げてくださってですね、ノーバウンドで届いたのをキャッチして、
そうなんですね、
はい、これぜひですね、あのもし来年でも、うん、年行かれる方はですね、この2点ですね。
かくしていくことと、
ね、
あと
後ろの方にいても大丈夫っていうことですね。
あ、そうですか、
はい、
なんかいい感じになりそうじゃないですか今年。
そうです ね、 ね、キャッチもできて、
うん、は
い、いい1年になりそうだなと。
なりそうだ。そうだったんだ。
思っております。それからですね、その翌々週ですかね、2月の15日、うん、ワインを楽しむ会、こちらサントミューゼで行われまして、非常に大盛況でですね。
でしょうね、
はい、素晴らしかったです。
うん、あのいろいろな方のインスタグラムなどにもその様子が上がってたりとかってして、わあ、すっごい賑わってると思いましたもん。も
う、うん、非常に良かったです。
サントミューゼでやるっていうのもまた素敵ですよね。
そうですね、あの音楽も絡めてっていうことで、私その会場の外にいたんですけれども、あの
飲みに行ったの、お手伝い。
これはですね、お仕事で行
ってきました。お疲れ様でした。
なので飲めなくて、
じゃあ羨ましかったでしょ。
そうなんです、いいなって思いながらこう見てましたが。
そうだったんですね。お疲れ様でした。はい、指を加えて見ている状態だったわけですね。
そうです。ちょっとじゃあ、 あの告知の方ですね、はい、させていただきたいんですが、
はい、
告知というかご紹介になります。うん、ワインつながりでというところで、我々観光シティプロモーション課の方でですね、あのワイナリーを紹介する PR 動画というのを制作いたしまして、こちらが公開されています。
あ、あの私が見に行った動画のまた別のもの、
はい、また別です、はい、あの与田さん見ていただいたのは VR の動画なんですけれども、
うん、
今回ですね、あの VR じゃなくて通常の、動画というようなところで、上田市内だと4カ所ワイナリーがあるうちの、3つのワイナリーをもう紹介していると。
あ、上田も4カ所あるんですね。
あ、そうなんです、そうなんです。ワイナリーですね、
ワイナリーさんはね。
でこちらがですね、あのまず推したいのが、非常にやっぱり映像が綺麗というところですね。あのいわゆるドローンを使っての撮影、空撮であったりとかをこう織り交ぜたりとか、なのでこうまずこう引き込む映像っていうところが注目のポイントになっているっていうところと、あとはですね、それぞれの生産者さんの思いっていうのが、いわゆるこうドキュメンタリー映画のような形でこう紹介されているというものになりますので、こちらをですねぜひまたご覧いただきたい。
これやっぱり、はい、そうやって目で見たりとかね、はい、その生産者さんの思いみたいなのを聞くと、はい、飲みたい行きたいってなりますもんね。
そうですね、そう、そういう
でまた映像が綺麗っていうのがね、はいはい、
そうです。こちらそうなんです、あの上田市の公式の YouTube のチャンネル、はい、養成チャンネルの方でも公開されていますので、
公開されてる、はい、じゃあ皆さんチェックしてくださいね、
は
い、
う
ん、
そう、ぜひこれは見ていただきたいと思います。
うん、また宮下さん出てる？
私はですね、あの端々に見切れていたりするのであの乾杯みたいな時にこうちょっとだけメガネが見切れてみたいなところがありますので、そこもですねぜひ注目して、うん、
そこも注目見切れてる人が宮下さんです、はい、
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さてさて、ここでですね、はい、本日のゲスト、ご登場いただきたいと思います。上田市立美術館竹下遥さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。今回はですね、竹下さんに、市立美術館の企画展について伺っていければと思っておりますので、
楽しみ、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先日ですね、サントミューゼのホームページにて、令和8年度の展覧会スケジュールを公開させていただきました。
はい、
でラインナップとしましては、はい、ですね、主な企画展で、クレパス誕生100周年、うん、クレパスが名作展、それから、美しいユートピア、理想の地を夢見た近代日本の群像、
はい、
で、3つ目に大阪城、上田城、友好城郭提携20周年記念、はい、豪華絢爛、秀吉と桃山文化、うん、大阪城天守閣収蔵品選というすごい長いタイトルですね。で次にこれもまた長いんですが、はい、和紙が織りなす日本の美、灰原アート&デザイン、京才、夢二、蓮井ら絵師たちと作り上げた世界、それから最後、こちらはちょっとまだ詳細が公開されていないので課題となりますが、マリー・ローラン3展ということで、はい、主な展覧会が5つ載ったリーフレットというか、まあ、情報ですね、はい、を公開させていただきました。
はい、いやまた魅力的な、ね、企画展の数々ですよ。
もうあれなんですね、年間のスケジュールという形で出るんですね、このタイミングで。
そうですね、はい、大体これぐらいの2月ぐらいのタイミングで毎年1年度分を公開するというようなペースになっております。
学芸員の皆さんもすでに、ね、ここで発表っていう状況ですから、
はい、
すごい前から企画をしているわけですよね。準備は、
はい、そうなんです。はい、結構 2,3 年前ぐらいからこう
計画を立ててい
て、いろんな各所と調整がありますのでこの展覧会パンフレットも、ね、各担当と調整をしながら、はい、ここに写真が乗っかるのかとか、このリード文はこれでいいのかとか、いろいろ調整をしながらなんとか仕上げてまいりました。
貴重なものが、ね、並ぶわけですから、はい、いろいろなところから、ね、お借りしたりですとか、はい、そういった準備っていうのは、ね、やっぱり長い時間かけてやらなきゃならないんだもんね。
そうなんです、していていただいてありがとうございます。
すごい、
となったら見に行かなきゃ損だよね。
そうですね、
そうなんです、うん、
その数年かけて準備したものがここでこう見れますよっていうタイミングになってるってことですもんね。
そうですね、
また何年かかけて調整しているんだけども、結構タイムリーなね、はい、ネタだったりとかっていうね、
そう、結構そういう場合もありますね、
うん、はい、先見の明があるというかなというかね
ちょっと追い風に、ね、なるような、
はい、いや楽しみ
そうですよ、ね、はい、
今、開催中のものもあるんですね。
はい、現在開催中なのは、クレパスが名作展になりますね、はい、3月22日日曜日まで開催しております。はい、こちらは大阪にあるさくらアートミュージアムさんから、はい、クレパスで描かれたたくさんのアーティストさんが描いた絵のコレクションをお借りして開催していまして、はい、約150点見ることができます。でクレパスって多分ちょっと子供の頃に使った方もいるかもしれないんですけれども、はい、一般名称はオイルパステルと言いまして、クレヨンの使いやすさとパステルの発色を兼ね備えていて、でかつ油絵のようにも扱える、だけれども油絵以上に耐久性に優れているっていう、日本が初めて発明した描画、洋画の描画材料というものなんだ
そうです。そうなんです
ね。さくらアートミュージアムさんはもう昔からですね、近代の巨匠と呼ばれるような画家さんから現代の画家さんが描いた あのクレパスがっていうのをあの収蔵をたくさんしてまして、クレパスを渡して書いてくださいってこう依頼をしていってるそうなんですよね。っていうところで、すごく豊富なコレクションをお持ちということで、もともとはあの桜クレパスさんがね、そういう事業をやられていて、その後でミュージアムができて、そこにそういう作品が収蔵されていったっていう順番らしいんですけれども、もう何百点と作品をお持ちの中から150点えりすぐって展示をしております。
150点もすごい、
はい、かなり見応えはありますね。お客さんからやっぱたくさん見れて嬉しかったっていうお声が、はい、届いております。
色とりどりで綺麗でしょうね。
やっぱりあの体験できるコーナー、あのクレパスをこうクレパスがいっぱい見ていただいた後に最後に体験コーナーもあるので、うん、はい、実際に手に取ってクレパスでちょっとお絵描きを楽しんでいただけるコーナーがあって、これがまた評判が良くてですね、やっぱりちょっといろんなものを見ると、はい、ちょっと自分でも触ってみたくなるっていうところでね、あの壁に最後ちょっとお魚の形をした紙に貼ってもらえるようになってるんですけど、ちっちゃい紙片に書いて貼ってもらうんですけれども、はい、週末もういっぱいになってしまうというか、うん、もう毎週毎週担当がお魚の形に髪を切っております。
そうなんですね、やりたくなっちゃうもんね。
ボールが溢れちゃうぐらいすごく
素敵ですね。
皆さん熱心に書いてくださいますね、
こちら3月の22日まで、
はい、
まだ
開催中ですので、まだ間に合いますからね、はい、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではではですね、あの後半もまだまだお話伺っていきたいんですが、ここでですね、一曲竹下さんに選曲いただいたリクエスト曲の方をお届けしたいと思います。
はい、
竹下さん、
は
い、選曲理由を教えていただけますでしょうか。
はい、曲が星巡りの歌という、宮沢賢治が作詞作曲した歌なんですけれども、
はい、
今回2番目に紹介している美しいユートピアという展覧会ですね、はい、こちらの中で宮沢賢治の活動などもこう出てくるっていうところから、それにちなんで選ばせていただきました。
ではでは曲の紹介の方もお願いしていいですか。
あ、
タイトルを、
はい、あ、ごめんなさい、タイトルは星巡りの歌、
はい
はい、ではお送りします。
上田大好き、
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 上田大好き。
お聞きいただいたのは宮沢賢治で星巡りの歌でした。この世界観と言いますか、
ね、
いいですね。
いい、なんかじっくりと聞いてしまいました今。
この曲、まあ、宮沢賢治さんがちょっとこの後お聞きする内容にも、まあ、関係してくるというところなんですね。引き続きですね、本日のゲスト竹下さんに、私立美術館の企画展について伺っていきたいと思います。
はい、
はい、美しいユートピアについて今度は伺っていきたいと思うんですが、
はい、
パンフレットの方も今ちょうどいただきまして、
チラシが先日完成しまして、はい、こちらあの4月の11日土曜日から開催なんですけれども、うん、ちょっと先にはなるんですが、次の展覧会ということで、はい、ただあの前売り券がですね、2月の27日からですね、販売されますので、ちょうどタイムリーなんです。はい、はい、ちょうどということで、はい、こちらがですね、近代日本の芸術、装飾工芸、建築デザインなどをテーマとした展覧会になっています、はい、で、こちら3つの美術館が合同企画してまして、はい、高崎市美術館とパナソニック汐留美術館と上田市立美術館の3館の美術館で合同企画をしている展覧会になっています。はい、でこちらがですね、上田にゆかりのある美術家である山本かなえという人物であるとか、はい、柳宗悦、宮沢賢治らの美術運動、それから松本俊介らの作品、井上久一郎の関連資料といったあのすごく多い多岐にわたる展示品を、ね、紹介しながら、はい、近代日本において美術、工芸、建築など幅広いジャンルを結びながら模索されていったあの新しい時代の理想の形、美しいユートピアの世界をご紹介するという展覧会になっております。
これ3館合同っていうことは、それぞれの館でなんか、はい、あの催しが違うっていうことですよね。
そうですね、あの関連イベントなんかも各館で、やってたりするんですけれども、はい、パナソニック汐留美術館さんが今1館目として開催中です。こちらも3月22日まで開催中なんですが、
なるほどなるほど、
はい、 ミュージアムコンサートがあって、うん、はい、でその中で先ほどの星巡りの歌もやられたんだったかな、うん、あ、ごめんなさい、なんかちょっと違ったら申し訳ない、確かそうだったと思います。これも出てきたっていうのと、はい、うん、あとはあのうちの学芸員がパナソニック汐留美術館さんに行って先日スライドトークをしてきたりとか、ギャラリートークをしてきたりとか、逆にうちの方にこう来てもらってギャラリートークをね、あのそれぞれ参加の学芸員があの日替わりでやったりとか、そういう企画もございます、
はい、面白いですね。
はい、あとはあの井上佐一郎ってさっき出てきたんですけど、こちらが群馬交響楽団っていうあの高崎のにあるあの交響楽団があるんですけども、はい、これを創設した方で、さっきちょっと出てきた山本かなえともちょっと縁ある人だったんですねっていうところがありまして、そういったご縁から、群馬交響楽団のナイトミュージアムコンサートとか、なんかそんなのも企画したりとか、はい、いろいろイベントもありますので、
はい、
ぜひちょっとホームページちょっとね、なかなかちょっと語りきれないので、ホームページも、はい、ぜひご確認いただけますとありがたいんですけれども、はい、
すごいですね。なんかこう多岐にわたって本当になんか博物館の展示のようなイメージというか、
はい、そうなんです、はい、私もちょっとパナソニック汐留美術館さんの方をこう見に行ったんですけれども、はい、すごくそのいろんな資料が並んでるんですよ、うん、図面もあったりとか、絵画だけじゃなくてこう日用品のデザインとか建築図面とか、うん、写真書籍とか、なんかそういうものがいろいろあるので、でパナソニック汐留美術館さんではその美術館のセットというかそれ自体をちょっと外のデザイナーさんにお願いしてて、そこのテーマがユートピア観測所っていうテーマで組まれているんですよ、はい、だからそのなんか観測所とか研究所とか、なんかそういったことを彷彿とさせるような、うんうんうん、ちょっと博物館的なあの要素をちょっと感じるような展示でした。いろんな人が出てくるので、こう見てるとどこかに引っかかる部分があるんじゃないかなって思うんですけども、宮沢賢治とかね、竹久夢二とかね、いろんな登場人物が出てくるので、はい、
面白い。パンフレットをこう、パンフレットチラシなんかもね、はい、見ても本当にいろいろなものが盛りだくさんなんですね。
そうなんです、そういっぱい出てくるよってことを表現したいっていうチラシになってますね、こちらがね、はい、いろんなもの見れるよっていう、
絵だけではなくて、はい、椅子があったり茶碗があったりっていう、ね、工芸品っていうのもね、
そういったものもいっぱいいっぱい出てきますので、はい、その中からこういろいろな暮らしのにまつわる理想の形っていうものを追求した、はい、いろんな人の活動っていうものを読み取ったりとか、まあ、あるいはちょっとね作品単品を見て楽しむっていうこともできると思いますので、何かは刺さるんじゃないかなと思うんですけれども、
暮らしの中での理想の形って本当、はい、 そうですね、ありますよね、それぞれに自分の感覚っていうのがあって、ね、
今のね私たちにも通じる課題かなって思いますので、
確かに確かに、
はい、何かちょっとそういうもののヒントにもなるかもしれないよねっていうところもテーマにしてたりします、
はい、面白い、はい、
こちらが4月11日からなんですが、
はい、11日土曜日から
前売り券が、
うん、はい、
もう今日、
あ、ね、そうです、まさに今日ですね、
今日27日ということですからね、
はい、美術館のミュージアムショップで販売されますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひぜひチェックということですね、はい、お願いします。さてさて、まあ、そんなサントミューゼ、まあ、美術館となんですけれども、まあ、そもそものところで、
はい、
すみません、私正直なところ、うんうん、あのプライベートでサントミューゼに行ってて、うん、あまりしたことがなくてですね、うん、今日せっかく竹下さんお越しいただいているので、サントミューゼをこうどんな風に楽しんだらいいのかっていうのを伺いたいなって思ってまして、
うんうん、あ、そうですよね、なんか、はい、そうサントミューゼっていう名前は知ってるけど、なんかあんまり詳しくは知らないっていう方も結構多いのかなって思いまして、うん、はい、大前提としてサントミューゼとはなんですけれども、はい、あんまりこれも知られてないんですが、劇場ホール部門と美術館部門が一つの建物に入っている複合施設を総称してサントミューゼと言います、
はい、
で私たちは美術館部門の上田市立美術館になります、はい、ホールの方がね、あのサントミューゼって名前も持ってっちゃってるんですけれども、はい、あちらは交流文化芸術センターですね、はい、私たちもサントミューゼでございます。はい、はい、で美術館とかホールの中までこう利用はしないかなっていう人もいるとは思うんですけれども、はい、建物の中にはですね、ミュージアムショップがあったりとかカフェとかがあって、はい、まあ、フラッとちょっと立ち寄ったりすることができる っていうのもありますし、あと交流芝生広場とかサントミューゼの通路部分、はい、プロムナードっていうんですけれども、はい、まあ、その辺のところでなんかお散歩を楽しんでいただいたりもできますし、あとこれもあんまり知られてないかなと思うんですが、はい、美術館の方のそのプロムナードの方には本を読めるスペースがあるんですよ、はい、アートライブラリーっていうのがあの一般に開いているあの本棚みたいなのがあるので、はい、結構その時期その時期で展覧会に合わせてちょっと本も模様替えしてたりっていうところもあってちょっと力を入れたりしますので、そういうのも楽しんでいただいたりとか、なんとなく来てなんとなく歩いてっていうのでもこう十分楽しめるような側面はあるかなというふうに思っておりますね。
一日ゆっくりできますよね。
できると思いますね、
ついつい美術館に、ね、はい、行くと行って、で見て、ミュージアムショップちょっと物色して、はい、そのままそれであちょっとな満足みたいな感じで帰ってきてしまいますけど、だけどもそれ以外にもね、本当にあのカフェもあれば、はい、ね、そういった本を読む場所もあったりとかって、ね、素敵ですよ、
はい、さっきの、ね、北向き観音の話じゃないですけど、はい、なんか室内ですね、暖かかったり涼しかったりしますからね、そう、そういうプロムナードでちょっと過ごしていただくっていうのも結構いいかもしれないですよね。ミュージアムショップにはすごい個性的なアートに関連したグッズとか、展覧会に関係した、はい、今だったらクレパス関連のグッズとかね、クレパス買って帰るとかね、いいそういうのもできたりしますので、はい、
いいですね、
結構ねお土産にちょうどいいような、はい、おしゃれなものもあったりとか、あとは、ね、はい、アートに関連した本とかも結構充実していて、はいはい、本屋さんとしてもちょっと珍しいかなと思いますね。
ショップのグッズみたいなのも竹下さんたちがなんか提案したりとかそういうのもあるんですか？
あ、提案まではないんですけど、うん、ショップの店長さん結構いろいろ企画を考えてくださって、こういう作家さんのものを置こうと思ってるんですとか、すごくその熱心にいろいろとなんか買い付けというか、そういうなんていうんですかね、もう今いる活躍中の作家さんとこう交渉したりとか、なんかそういうので、なんか農民美術関係のものであるとか、はい、なんか陶器のお皿とか、なんかそういうものを結構充実させてくださっていて、結構そこもあそこですごく力が入っている場所になっているので、はい、結構ね壁面で会期を決めてポップアップを展開してたりとかしますので、ちょっと珍しいなって思うものがいろいろね衣替えしながらこう見えるような感じになっているので、はい、
めちゃくちゃ楽しいですよ、
はい、面白いです。行くたびにこう変わってるみたいな、ちょっとそう変わってるようなところもあると思うの で、 いいで、ね、はい、結構訪れていただきたい一押しの場所ではありますね、
うん、フラッと行ってもいいんですかね。
あ、もう全然もう、はい、
私も緊張しちゃうじゃないですか、美術館って構えていっちゃうけど、
移動してくる前、サントミューゼに来る前、はい、美術館の展示室にあんまり正直行ったことなかったんですけど、うん、ミュージアムショップは好きで、はい、結構しょっちゅう行ってたんです。行きやすいですよね、やっぱね。そう、そうなんですよ。
じゃあぜひぜひですね、これはフラッと寄ろうということになりますかね。
そうですね、いろんな企画展がね準備されてますからね、
そうですね、その中で勇気が出たら企画展示室にももうぜひお気軽に来ていただきたいんですが、もう、は
い、いいですね、
はい、ぜひお願いしたいです。
そんな楽しみ方もあるということでですね、私もこれちょっとぜひプライベートでも行ってみたいなと思っております、
うん、お仕事だけじゃなくてね、
そうですね、はい、行きたいと思います。いやいや、ありがとうございます。本日ゲストは、私立美術館の竹下さんにお越しいただいております。さあ、そろそろエンディングのお時間が近づいてきたというところで、
はい、
最後にリスナーの方にメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、そうですね、上田市立美術館の企画展今日紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、ハードル高いってもしかして思われちゃうのかもしれないんですが、来ていただければ全然そんなことありませんので、はい、ぜひお気軽にサントミューゼにフラッと立ち寄ったついでにちょっと上も見ていこうかなっていう気持ちで使っていただければすごく嬉しいなと思っております。はい、
はい、ありがとうございます。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課の宮下と
晴れラジの与田と、そして
上田市立美術館の竹下でした。
はい、それではまた来月お会いしましょう。せーの、
またね。竹下さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。